ひらすた両立ナビです。今週もまた素敵なお客様をお迎えしております。それでは自己紹介をお願いします。
ありがとうございます。佐々木蓮奈です。中国から来ました。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
中国ご出身で、現在は八戸市内のホテルにご勤務されているということで。
そうですね、
はい、はい、頑張っていらっしゃいます佐々木蓮奈さんを今週からお客様としてお迎えいたします。中国からということなんですけれども、ご出身はどちらになるんですか？
秀山という町なんですけど、はい、上海の隣の市で、うん、中国でたくさんの島からなっている市なので、
うん、
唯一のそういった町ですね。全部で1390個の島がありまして、
へ、
人口は約115万人ぐらいですね。で、漢字で書きますと日本の名字の船山、はい、または船山のその漢字と同じです。
はい、
はい、すごく住みやすい町です。
へー、この秀山は暖かいんですか？
暖かいですね。まあ、夏は平均だいたい20度から20何度ぐらいで、うん、冬はそうですね、5、6度ぐらいですね。
あ、じゃあちょうどいいですね、過ごしやすい場所。
はい、そうですね。
へー、秀山でお生まれになって、そして日本にいらしたのはいつ頃ですか？
2006年の6月ですかね。
2006年、12年前に。
そうですね、もう12年になります。
きっかけというのは何ですか？
結婚ですね。国際結婚で来日しました。
そうなんですか。
はい。
ご主人とちなみにどちらで知り合ったかとか聞いちゃってもいいんですか？
あ、はい、仕事の関係で知り合って、はい、その後6ヶ月ぐらい交際して、うん、それから来日しました。
はい。で、日本に来てすぐ八戸でしたか？
いえ、最初は宮城県の気仙沼市で、うん、はい、暮らしてました。はい、
気仙沼で。と、八戸にじゃあいらしたきっかけというのは？
そうですね、八戸に住み始めたきっかけは、7年前の東日本大震災でしたね。はい、その時家も職場も失って、うん、夫の実家がある八戸に一旦避難という形で来まして、で、生活の再建とかいろいろ考えながら、当時何度もあの被災地気仙沼市に、行き行きしていましたが、ただその当時やっぱり津波と地震に対して不安とかもあるし、
うんうん、
それとインフラを中心にやっぱり町全体をこうなかなか復旧できないところ、そういう姿を見てやっぱりしばらく八戸で避難しようと決めました。はい、
被害が大きかった地域ですからね。
そうですね。
お生まれの地域では地震というのは多かったですか？あまり多くはなかったですか？
ないですね。ないと言えるぐらい、はい、
あったことはなかった。
はい、
その中で確かにあの大きな地震津波ですと確かに不安が大きくなるのも分かりますね。
そうですね。はい。
じゃあその、まあ、震災をきっかけに八戸でお住まい、八戸で、暮らし始めたということなんですけれども、住みやすいですか？八戸はどうですか？
住みやすいですね。はい。
寒さとかどうです？暖かいあのご出身地みたいですから。
そうですね、うんうん、でもやっぱりあの青森県の中ではやっぱり八戸はすごく住みやすいなとは思います。そこまで寒くでもないので。
本当に、
はい、やっぱりあの他の友達、特にあの中国から来たお友達と話しますと、彼女たちはよく、いや、うちのふるさとはもう零下30何度ですよとか言われますと、
はい、
ああそうですか。
そうですね。
はい、
中国広いですもんね。はい、そうか、その中で考えれば、まあ、八戸も暮らしやすいし、雪かきとかはどうです？
雪かき、うん、はい、何年前すごく大雪
ありましたよね。
はい、うん、その時は大変でしたね。うん、はい、
ね、でもまあ八戸の生活も随分とじゃあ慣れてきてらっしゃるようなんですが、まず日本語が上手ですよ。
いえいえ、
レンナさん。
いえいえいえ、まだまだです。
本当ですか。12年前日本に来たということですけど、うん、その頃中国では日本語っていうのは覚えてたんですか。
いえ、あの1ヶ月の短期教室を通い始めて、その時、
うん、
でもやっぱり、うん、独学が一番大きな、はい、部分ですかね。
独学で勉強されて、はい、そして日本で暮らし始めて、
はい、
じゃあ、まあ、暮らし始めたと同時に、まあ、上達していかれた感じですか。
うん、最初はやっぱり独学をできるだけ勉強して、うん、どうしてもやっぱり限界がありまして、その時天井を見えたんでしょうね、自分の独学の能力に関しては。それで仙台にある東北外国語専門学校に1年間通いまして、その部分も大きいですね、うん、で震災のあと八戸に来て、その時また、はい、
八戸でもじゃあ勉強し始めた。
はい、そうですね。
八戸での日本語の勉強学習となるとどちらで学ばれたんですか。
そうですね、八戸にある道の区国際日本語教育センターというところで勉強してきました。
はい、
はい、
いつ開催してるんですか。その
毎週火曜日の夜ですね。
うん、
はい、でこの日本語教室は全部こうレベル別に分けられて全部で5クラスありまして、うん、はい、すごく楽しい教室ですよ。
うん、
はい、
じゃあ外国の皆さん、海外の皆さんがお仕事をしながらそこで日本語を学んでという感じですか。
そうですね、いろいろな国から来ている人や同じ中国から来た人たちと会って話することができたり、
うんうんうん、
はい、すごく楽しいです。
テキストを見ながら勉強していくんですか。
はい、テキストもありまして、それと先生たち の独自の材料というか、
うん、
はい、
日本語学校って、まあ、いろんな国の皆さんが集まるじゃないですか。
はい、
レンナさんのように中国の方もいればアメリカ、それから、まあ、ロシアだったり、はい、まあ、インドだったりいろいろいると思うんですけど、
はい、
使う言葉は日本語だけですか。他の何ですか、外国語を使ってこれは日本語でこういうニュアンスですみたいな説明
ではないですね。もう全部日本語ですね。
日本語、
はい、全部日本語ですね。で私は当初入学した時はもうすでに日本語3級を取ってまして、
うんうん、
それで途中入学なんです。実際は2年間のクラスなんですよ。全部で4クラスありまして、で2年間のクラスで途中入学ということで1年間勉強しました。
はあ、はい、そうなんですか。で、まあ、いろんな言語の方がいるから、じゃあやっぱり共通して使えるのは日本語になるんですもんね。
もう日本語しかないですね。
日本語は難しかったですか、一番初め覚えようと思った時。その中国になるかもしれませんけど。
難しいですね。
難しいですか。
うん、日本語は他の言葉と違っておそらく、うん、まあ、前もテレビで同じようなことを言ってたんですけど、入門は安いしやすい、
うん、
どうしてというと発音が簡単なんですよ。
は
ー、日本語の発音が綺麗で簡単で、うん、変なこう R とかこうなんて言えばいいんで
し
ょうね、うん、
難しい発音ですよね、
はい、そういうのはあまりなくすごく、はい、勉強しやすい言葉ですね。
逆に我々がそのあたりで苦労するっていうのがね、これもまたテレビでやってたりしますけれどもね。さあ、刃先レンナさんとのお話、来週以降も聞いていきたいと思います。ということで、中国出身の刃先レンナさんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。